新約聖書ルカによる福音書23章の39節から43節。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことはしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。以上です。昨日も緩和ケア病棟のですね、カフェというかですね、カフェはカフェなんですけどですね、そこに、女性のお坊さんとですね、2人で行ってきました。6ヶ月、9月から始まってですね、6ヶ月、僕はいろいろな仕事で抜けることもあるんですけども、お坊さんは毎週ですね、行かれております。6ヶ月経ってですね、やっぱり病床が変わったっていうか、病院が変わりましたですね。もうですね、呼ばれるようになったですね。ぜひともですね、今日お話がしたいっていう、それはですね、死のことであるとかですね、家族との問題とかですね、なんていうんでしょうね、看護師さんの手にですね、牧師とかってですね、書く人もですね、おられた。そして何が変わったかっていうとですね、看護スタッフがやっぱり変わってきたんですよね。初めはですね、この人たちは一体何だろうって、違和感があったと思うんですよね。看護スタッフでもないし、リハビリをする人でもないしですね、宗教家がそこにいて何があるんだろう。遠巻きにですね、多分見ておられたと思うんです。臨床宗教師が来るっていうのはですね、講演をしてですね、話して、それが一体何か分かんなかったんだと思いますが、最近はですね、行くとですね、捕まってですね、病室の方はこう、今1週間こうでしたとかですね、今こういうことで悩んでおられますとかですね、昨日告知を受けたばっかりなので、多分ですね、自分のこう中が騒いでおられるんじゃないでしょうかとか、あそこに行ってくださいとか、看護スタッフの方からですね、呼び止めてですね、でその数がどんどん増えてきてですね、もう2人ではですね、回りきれないくらいですね、たくさん言われるようになりました。それが緩和のですね、ケア病棟だけじゃなくて一般病棟にもですね、これからですね、多分そのところから来て、患者さんだけじゃなくして家族のですね、声をですね、最近はよくですね、お聞きしております。家族にとってみればですね、なんて言うんでしょうね、治療すれば良くなるという希望があるから、なんでここに入って何も治療せずにいなきゃいけないのかという、一方ではですね、子どもたちのですかね、もう最後はですね、ゆっくりとですね、自分の人生を全うしてほしい。でもご主人にとってみれば、何もしないでそこにずっといるっていうことがですね、何もしないわけじゃないんですけどですね、その最後の時を共に過ごすっていうことがやっぱりどうしても納得いかないというですね、そういう狭間の中におられるんだなと思うんですね。ですから最後ですね、人間が最後を迎える時、それはその人だけじゃなくして周りの人もですね、最後を迎える時に一体どういうふうなですね、思いを持ち、誰が寄り添ってくれるのかという、そういう問題にですね、やっぱり今いるなと思ってですね、昨日も過ごしてきました。イエス様がですね、十字架にかけられた時には左右に1本ずつですね、犯罪人の十字架が立っていました。ですからその時十字架3本だったんですね。でこの2人の人生の最後の時をですね、イエス様は一緒に過ごされています。ただ聖書を読む限りにおいてはですね、1人は救われたけど、もう1人は最後までですね、救われずにイエス様を罵っているという、こういう現実、緩和病棟にいるとですね、こういう現実もあるなですね、死を受け入れているか受け入れずに何とかあがいているかというですね、そういう2つの現実があって、その狭間にイエス様がおられて、両方とも否定しておられないですね。両方に対してもですね、イエス・キリストはですね、言葉をかけ、そしてですね、寄り添っておられるんですね。イエス様の信仰を告白した右側の人だけをですね、持ち上げているわけではなくですね、最後まで罵っている人の横にもですね、イエス・キリストがおられるというですね、その姿をですね、昨日はどうもですね、見ることができたなと思いながらですね、過ごしてまいりました。で今週月曜日のことなんですけど、僕は東京にいていなかったんですけど、病室で結婚式っていうんですかね、 本当はいたら結婚式をさせてあげ、できたんですけども、もうあのがんのですね末期のっていうか、まああのもう末期末期でもあの、ちゃんとお話もできて意識もある方ですね。であのお嬢さんがですね結婚式をですね4月に予定してたんですけども間に合わないだろうということでですね急遽あの、まあ、結婚する相手の人もの思いもあってですね病室で、まあ、タキシードとウェディングドレスを着てですね記念撮影だけをですね最後したいというですね。であのあそういうことがですねあの、まあまあ、看護スタッフもですね、やっぱそれはやっぱり大切なことだろうということで、準備をしてですね、できたんですね。まあ、今までの病室ではあんまり考えられないかなと思いながら、そこがですねやっぱり宗教とかですね、まあ、緩和とか、まあ、そういうものが、まあまあ、こうこの半年間でですね、まあ、整えたからですねできたのかなと思って、病棟にですね入ってですねあのまあ写真撮影をされてですね、まあまあ、なんか、お婿さんがですねケーキを持ってきてケーキの入刀もしてだ結婚式みたいなことを病棟の病室の中でされたのでしょう。で、写真を撮られてその時は本当に嬉しがってですねニコニコしてですねあのおめでとうって話をされたんですけど、その夜深夜に亡くなられたってですね。やっぱり人生ってわからないなですね。やっぱりでもあのその家族とですね、まあ、寂しいが悲しいんだろうと思うんですけど、でもそこまでできたですね。やっぱ最後それで見送ることもできたし、まあ、お父さんが笑顔を持ってですね天国に旅立っていったってことがこれからの良きですね思い出になるんだろうな、まあ、その話とかその写真を見ながらですねそう思ってですね、やっぱりですねあの病棟の中にですねやっぱり神とかですね宗教とかですね救いやっぱりそれはやっぱり必要なことなんだろうな、まあ、そう思いながらですね昨日ですねその写真を見せてもらいました。最後の時にですね本当にどうあるかということだと思うんです。最後まであがいて最後まで罵ってそしてそれでも神が寄り添っておられる人生を過ごすのか、全てを神様に委ねてですね微笑んで最後神様のもとに行くのか、それは人間がですねあの与えられた運命かもしれませんけど、私たち信仰者というのはでもやっぱり神様の全てを委ねてですね天に召されていく、そういうですね望みを与えられているんだろうなと思っています。まあ、聖書は十字架の上での出来事をですね、まあ、こういうふうに記しています。十字架にかけられた犯罪の一人がイエスを罵ったですね、しかしもう一人の人生はですねあなたが神の国にいるときには私を思い出してくださいと、まあ、そうするとイエスはあなたは私と一緒にパラダイスにいるであろうと言われた。最後までですね罵る人生ではなくですね自分を受け止めて神様に委ねる人生というのを送っていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださいます。その人生の終わりまで主が共にいてくださいますので、最後まであなたに委ねて信仰を持って生き抜くことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師としての家族と共にいて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに集う人々、また働く人々の上に聖霊の豊かな祝福がありますように。今日も病床にある方々、悩みに直面している方々、また死に直面している方々に主が共に寄り添ってくださり、御言葉によって楽しめてください。今日も一日主が共にいて私たちに必要なものを聖霊によって与えてください。この祈り主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。